石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。石川さん、はい、先週の放送お聞きになられましたか？
はい、聞きましたね。はい、ね、Windows 10モバイルとしてね、ニュアンスネオ、まあね、星川社長をね、熱く語ってくれたなという感じがしましたね。はい、やっぱりね、そのね、あのアップ Q の中澤社長しかり、ね、本当にこう社長自らが一生懸命作ってるというところでの、まあね、顔が見えるスマートフォンメーカーがね、いろいろと増えてきて面白いなというところは感じますし、ね、やはりまあ Windows 10モバイルに関してはね、これから市場ができてくるところなので、各社踏ん張りどころなのかなっていう気がしますね。実際まあ押川さんね、あのまめにブログもアップされ、
そうかなりの分量ですよあれ
ね、熱く語ってたりもしますし、うん、ね、あの Facebook とかを見てても彼に直接こう文句言ってる人もいるわけですよちゃんと一個一個丁寧に答えたりするのを見てると、
豆ですね。
顔が見えるメーカーな分ね、対応も大変だなっていう気がしますね。
まあそうですね、うん、でも逆に言うと、そういう不満を直接言ってくださった方が企業側としてもいいですね。
うん、そうね、だからね、やっぱりなかなかね、ユーザーの声集めようと思うと難しかったりもするし、うん、ね、その点で言うとね、ユーザーの声集めようと思っても本当のことを語ってくれなかったりもするので、うん、まあ、そういった面からすると、ああいったね、 SNS 上でつながってるっていうのはね、一つ大きいのかなとも思いますね。
さあ、今週もちょっと反響が大きそうな内容ですけれども、
はい、そうですね、はい、今回の特集ですけども、 Windows スマホメーカー第2弾として2月4日に Windows 10モバイル搭載スマートフォンバイオフォンビズを発表したバイオの岩井さんに来ていただき、バイオブランドとして作ったバイオフォンビズの話を詳しく聞きたいなと思います。今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お送りしております石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
これがバイオの真骨頂、ビジネスシーンを変えるバイオフォンの実力とは。2月4日バイオ株式会社は Windows 10モバイル搭載のスマートフォンバイオフォンビズを4月にリリースすることを発表しました。話題の新機能コンティニュアムを備え、オフィスソフトによる閲覧や編集など Windows PC との連携が容易で、法人需要を狙った商品としてビジネスパーソンを意識した仕様となっています。本日はバイオ株式会社商品企画部の岩井武さんにお越しいただきました。岩井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、バイオフォンはね、昨年春に Android として発売され、いろいろと盛り上がりを見せましたけども、まあ、今回はね、 Windows 10モバイル搭載ということで、バイオらしい商品に仕上がってるなと思いますので、はい、その辺いろいろとお伺いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、はい、バイオは1996年にソニーグループのパソコンブランドとして誕生、2014年にバイオ株式会社として独立し、現在に至ります。最近では SIM ロックフリー仕様の LTE 対応ノートパソコンバイオ S11 を発表し、話題となっています。
はい、まずバイオフォンビズ特徴ってのはどの辺になりますかね。
まずはやっぱりビジネス向けということで、まあ、手元で PC が使えない環境でもオフィスのソフトを使いやすいようにということで、比較的大型の画面にフル HD のディスプレイを搭載して、かつスペックに関してもスナップドラゴン617というハイスペックな CPU や3ギガのメモリーを搭載して、まあ、ビジネスソフトが快適に動くような環境を追求したスマートフォンになります。
うん、そうですよね。まあ、実際にここに実機あります ますけども 5.5 インチということもあり、でしかもね解像度も非常に高いということで、まあ、見やすいものになってるのかなというところですよね、はい、やっぱりですよね、あのワードとかエクセルとか見る上で、はい、まあ、表示は細かい方がいいっていう感じですもんね。
そうですね、うん、はい、
今回製品開発するにあたって Windows 10モバイルを採用しようっていうのはどういった理由からだったんですか？
そうですね、まあ、もともとすでにあのスマートフォンの市場っていうのは、まあ、かなり成熟してきているので、はい、あのまあ、後発のメーカーとして参入するのはなかなかあの再開がしづらいというところもありましたけれども、うん、はい、あの飽和してるって言っても個人向けのところが中心で、まあ、法人向けのスマートフォンの市場っていうのはまだ伸びているところにありますので、まあ、そこに注目をしまして、まあ、PC メーカーならではの再開がしやすいということで Windows 10モバイルを採用することがバイオらしさっていうところにつながっていくんじゃないかなというふうに考えました。
うん、実際その商品企画って1年ぐらい前だったりしたんですかね？
そうですね、1年弱ぐらいですね、う
ん、
はい、
その時に Windows 10モバイルにかけるっていうのはかなりこう勇気がいったことなんじゃないですか？どうですか？
そうですね、まあ、最初からずっと Windows 10モバイルで行こうとあの、まあ、決め打ちで考えていたというよりは、はい、プラットフォームに関しては比較的柔軟に考えた上で商品企画を始めて、まあ、当初はその Android にするっていう選択肢もなくはなかったんですけれど、はい、Microsoft さん の, あの去年のビルドっていう、はい、イベントの中でまあ、コンティニアム、という機能がデモを、まあ、されるわけですけども、まあ、それを見て、はい、あ、これはあの再開につながるんじゃないかということで、まあ、そこから一気に Windows 10採用に傾いていったという感じになります。
実際開発する上でいろいろと苦労はありそうですよね。どの辺に苦労しましたか？
そうですね、正直プラットフォーム自体が世に出てくる前にあの開発に着手しているので、実際どういった形であの機能が実装されてきたりとか画面がどうなったりとかっていうのが、まあ、見えない中で作っているところがあるので、まあ、作ってみないとそれがどういうふうに動くか、まあ、分からないっていうような部分ですとか、まあ、そういうところは苦労しましたね。あとは、まあ、Windows とは直接関係ないんですけれども、まあ、特にその対応バンドをまあ国内に最適化して作るっていうことで、あのやっぱりそのアンテナの最適化ですとか、あとは通信キャリアさんのテストを通すみたいなところで通常のスマートフォンを SIM フリーのスマートフォンを作るっていうのとは少し違う、まあ、手順が苦労した部分というですね、はい、
今回あの、まあ、ドコモがね、はい、販売支援といいますかドコモは取り扱うということになってますけども、はい、でまあ、そのためにドコモのネットワークでキャリアアグリゲーションできますよとか、はい、総合接続試験やりますよとかって話をしてましたけど、はい、そのまあドコモと一緒にやろうっていうのはかなり早い段階で決まってたんですか？
そうですね、まあ、最初から決まっていたわけではないですけど、はい、あのマイクロソフトさんと、まあ、一緒に開発を進めていく上で、うん、ビジネスパートナーとしてドコモさんと法人向けに一緒にやりませんかという話が、はい、あの出てきたというような経緯があります。
なるほどね。結構ね今回日本マイクロソフトとドコモがねイベントにも出てきてて、はい、かなり3社気合入ってるなっていう感じがひしひしと伝わってきたので、はい、この辺ね非常になんか期待できるのかなという感じもしますけども、はい、でそんな中で、まあ、今回、まあ、デザイン的にもかなり、まあ、バイオらしいというかね実際背面がといいますか特徴ですけども、これっていうのはどんな仕様になってるんですかね？
まあ、これはアルミの塊から削り出しであの作ったものなんですけれども、まあ、やっぱりバイオあのまあ PC メーカーとしてはまあ名前が知れていますけれども、はい、スマートフォンとしてはまあ新規参入組でもあるわけで、そこでやっぱりバイオらしさっていうことをそのハードウェアからまあ感じていただきたいということで、うん、バイオでいうとあの Z キャンバスというまあハイエンドのシリーズがありますけれど、はい、そのデザインテーマをこのままスマートフォンのサイズに凝縮するような形で、まあデザインをして、あの製造プロセスも同じような形で作ることで PC とあの地続きの世界観をまあ感じていただけるんじゃないかなというふうに考えています。
実際松代さん触ってみてどうですか？
やっぱりあのパソコンメーカーっていうイメージがすごく強かった分、アルミを削り出したと今伺って、はい、スマートフォンなんですけど高級感っていうんでしょうかね、そういったもの、あとまあ重さそんなに別に感じないんですけれども、はい、アルミだからっていうのがなんか重厚感が逆にあって私はすごくいいなと思いましたね、は
い、ありがとうございます。
ね、削り出していてしかもねバイオのロゴがね刻まれてるっていうところで言うと
特別感ありますね。
ね、非常によくできたなっていう感じがしますけど、これあれですよね、アンテナ部分は上下のところになっていて、はい、そこは樹脂になってるという感じですよね。
そうです、はい、
で、まあ、受信も問題ないと。
そうですね、まあ、普通あの金属で筐体作ってしまうと、はい、まあ、どうしても電波を遮ってしまうので、あのなかなか性能的には不利になりがちなんですけど、まあ、そこはあの、まあ、今まで他の機種でもあの無線系を作ってきたノウハウを生かしてこういう形でもあの問題ないというところをあの実現してます。
うん、ね、やっぱりビジネスマンが持つとなんか仕事ができそうな感じもしますし、
うん、ね、クールなイメージありますね、うん、非常に
ね。まあ、先週来てもらいましたけどね、ニュアンスネオとかね、はい、と比べてもまあ全然違う位置づけになってるのかなというところはありますね。実際これ発表してみて反応はどうですか？
そうですね、まあ、想定していた以上にあの評価いただいていて、まあ、結構驚いてもいるんですけど、はい、国内向けということであの発表もしたんですけど、まあ、海外 の, あの、まあ、メディアであったりとか、はい、海外のお客様からもこれアメリカとかで出す予定ないのかみたいなお問い合わせいただいてたりですとか、もう本当に驚くぐらい反響をいただいてます。
実際そのまあね、去年アンドロイド版でバイオフォン出しましたけども、あれによってまあこのプロジェクトって何か影響を受けたりもしたんですか？
時期的に少し被っているといいますか、はい、日本通信さんのバイオフォンが出た後ではなくて出るか出ないかぐらいの時からすでに検討が始まっていまして、そういう意味ではその結果っていうのもある程度影響は受けている部分はあります。
あれによってかなり加速がついたみたいな感じだったりするんですか？
そうですね、あれをやるまではあの、まあ、正直言って、まあ、バイオってあのスマートフォンの製品作ったことなかったんですけども、うん、あれをやっていく上で、まあ、実際 の, そのスマートフォンの、まあ、業界のルールであったりとかビジネスモデルみたいなものを、うん、あの学んで、まあ、それがあったからこそ昨年のバイオ S11 というモデルの発売にもつながったわけですし、はい、やっぱりそれがあってやれるっていうか、まあ、ビジネス向けにやっていきたいという、まあ、思いがまあ強くなったところがあります。
そうですよね、まあ、去年 の, あの一件があって、まあ、一つねメディアとして思ったのがやっぱりねバイオにみんな期待してるところもあるし、はい、やっぱね、バイオらしいこれこそバイオだってものをみんな求めてるっていうのもあったりするし、まあ、その点で言うとちゃんと1年経ってね、うん、答えが出てきたのかなという感じがして、
はい、
ね、やっぱりメディアの評価も高かったりしますし、発売も期待したいなっていう気もしますし、でその中、まあ、今回、ね、一つ特徴としてコンティニアム対応というところがメインだと思いますけども、はいはい、やはりまあこれというのは必須機能として考えたという感じですかね。
そうですね、まあ、あの Windows 10モバイル採用するきっかけになったのも、はい、コンティニアムというところですので、うん、かなり重要視はしています、まあ、ただこれがないと特徴がないかというと、まあ、決してそういうことはなくて、うん、冒頭にも申し上げた通り、まあ、画面のサイズ解像度であったりとかチップセットの性能とかメモリーといったところはビジネスで快適に使うために必要なスペックというふうに作り込んでいますので、うん、まあ、そのあたりは、まあ、コンティニアムを仮に使わなくても、まあ、ビジネスに最適だと思っていただけるポイントじゃないかなと思っています、
ね、そのコンティニアム対応を言えるタイミングまで待ったって感じなんですよ ね, ね。
そうですね、本当はもうちょっと早く、うん、あのお知らせできるかなというふうに思っていたんですけど、うん、そこの認証を待っていたというところがあります、うん、
結構その認証作業も大変だったりしたんですか？
そうですね、まあ、今回マイクロソフトさんにご協力いただいて、はい、開発機をマイクロソフトさんの本社とか、まあ、もちろん日本マイクロソフトさんもそうですし、はい、US の本社ですとか、まあ、台湾 の, その開発チームにお送りして、うん、まあ、検証していただいたというような経緯があります。
これ開発当初から自信あった感じですか？問題なくいけるっていうのは結構ヒヤヒヤだったりしたんですか？
そうですね、まあ、ちょっと不安がなかったというわけではないですけど、まあ、自分たちでもやっぱり作っていて、でまあ、形がだんだんだんできていくに従って自分たちで自信を持っていったみたいなところはありますね。やっぱりこのアルミの筐体が最初に出来上がってきたそのモックを見て、あ、なんかいけそうだぞみたいな感じで思ったところがあります。
そうそうね、これはね非常によくできてるなっていう感じもしますし、やっぱりメモリ3ギガ積んでるっていうのも大きかったりするんですか？ここってやっぱりポイントですかね？
そうですね、まあ、だんだんあの Windows 10モバイルも OS 自体のチューニングが進んでできて、あの2ギガぐらいでもあの快適に動くことは動くんですけど、まあ、一番最初はあのコンティニアムもしかしたら3ギガじゃないとあの推奨できないかもみたいな感じもありましたので、弊社としては最初に当時のバージョンの Windows 10モバイルの動きを見て、コンティニアムもそうですけどオフィスのアプリを使うにしても3ギガのメモリーがないと多分1回買ったら長く使うものなので、まあ、2年後まで安心して使えるということを考えると、まあ、必要だろうなというふうに考えます。
なるほどね。 ね、おそらくまあ法人で、ね、導入するとなると、ね、それなりに、ね、はい、多分使う期間も長かったりするでしょうし、はい、その点では長く使えるスペックっていうのは重要ってところですよね、はい。あと、まあ、今回そのアズミのフィニッシュという言い方をしていて、まあ、作るもの自体は海外だけども、はい、まあ、最終的な、まあ、検査はアズミのでやってるというところですけども、はい、これ具体的にどういったことをやってるんですかね。
まずは工場に納入されたハードに対して OS のインストールを長野で行っています。
へえ、はい、そうなんですか。
はい、でその上で、まあ、チェックに関しては、まあ、外観の検査が中心にはなるんですけど、はい、まあ、不備がないか傷がないかみたいなところからいろんなボタンの押し心地みたいなところまで確認をしてまして、はい、まあ、通常検査っていうとマシンを使って機械的にやることも多いんですけど、はい、アズミのフィニッシュの場合は、まあ、専任の技術者が実際にこう自分の手と目でチェックをすることで、まあ、人間のその触った感覚みたいなのを確認しているというところがあります。
なるほど。もうそれっていうのは他のバイオと同じ感じで、
はい、基本的には同じですね。
なかなかそれってね、他のスマートフォンにもないですよね、きっとね。
そうですね、
うん、だいぶ手間がかかりますね。
はい、
じゃあ OS がその場でインストールってことは、まあ、最新バージョンが入るって感じなんですか。
必ずしも最新バージョンとは限らないんですけど、まあ、例えば今回特に法人向けなので、うん、それぞれの案件に対応したキッティングみたいなこともアズミの工場で行っています。
あ、そうですか、はい、じゃあそこのカスタマイズとかもしてくる。
そうですね、
結構すごいですね。
はい、キッティングの対応はPC の方でもやっているので、まあ、そういったこともできる体制が整ってます。
他にそのなんか法人に特化したサービスとかってあったりしますか。
そのあたりは、まあ、今のところはやっぱりマイクロソフトさんの、まあ、サービスを期待するという形にはなっていますけど、やっぱりまあ、バイオならではのソフトウェアとかソリューションみたいなことを、まあ、期待する声も、まあ、発表後結構たくさんいただいているので、それは、まあ、今後の課題として自社内でやるのか、まあ、サードパーティーさんと協力してやるのかっていうのも含めて検討していきたいと考えています、
ね。あと、まあ、この間発表されてみて、その反響っていうのは実際どうでしたっけ。いろんな、まあ、メディアの反響もあればユーザーの反響もあったりすると思いますけど、
は
い、
そうですね、まあ、結構 SNS とかウェブとかを見ていて、はい、一番出てきたのが、はい、あ、これが真のバイオフォンだねみたいなことを言われたのが、ね、はい、まあ、多かったので、うん、まあ、それだけ待望されてたのかなと思います。あとは発表会の場に NTT ドコモさんとマイクロソフトさんが来ていただいたことで、まあ、単にこうハードウェアを出すだけじゃなくて、その、まあ、ビジネスとしてこの Windows 10モバイル盛り上げていくんだっていう、こう意気込みを感じていただけたところもあるかなと思いますね。
そうですよね、なかなかね、だってマイクロソフトね、平野社長が出てくるなんて、そうですよね、はい、っていうところで言うとね、やっぱり相当期待値はありますけど、とは言いつつもまだまだなんかマイクロソフトに言いたいことあったりしないですか。
そうですね、
個人的にはやっぱり日本語変化がまだまだいまいちだと思うので、はい、そこはね、日本でちゃんとね法人に売るんであれば、ね、もっとそこは強化してほしいなと思いますし、はい、実際コンティニアム使うとね、コンティニアムで原稿書きたいぐらいですけども、日本語変換がちょっとおバカなのでまだまだ書くにはね生産性下がるなみたいな感じもするんですけど、
ライターらしい
意見ですね。いやいやいや、本当に何かありますかね、バイオとして。
そうですね、まあ多分この放送 MS の担当者さんも聞かれてると思いますので、ちょっとメッセージがてら言ってみると、はい、やっぱりユニバーサルアプリの推進っていうのをやっぱり MS さんがもっともっといろんなベンダーさんにやっていただきたいなと思ってます、はい、やっぱりこれが成功するかどうかってアプリが揃ってくるかどうかにかかってくると思うので、はい、そこはお願いしたいですね。
ね、やっぱりアプリケーションまだまだ少なかったりもしますし、ね、さらにね、そのコンティニアムで使うと思うとまだね、さらに使えるアプリが少なくなったりもしますんで、はい、ね、バイオフォンのね、PR する動画ではゲームが使えないから経営者にとってはいいって言い方してるんですけど、かなり自虐的な、ね、言い方してるんですが、
逆説的ですね。
とはいえね、やっぱりね、ユーザーとしてはね、いろいろ遊べた方がいいなって気もするので、
ね、可能性はね、残してほしい
ですね。そう、ね、そこはね、やっぱりマイクロソフトが温度取らないことにはどうしようもないので、ね、頑張ってほしいなっていう気はしますけど、あと、まあ今回これ一色ですけども、はい、これって他の色の展開って難しかったりするんですか。
できないことはないんですけど、まあやっぱりここはまあかなりこのアルミの質感というところにこだわったので、あのまあそこを一番そのストレートに感じていただけるよということで、あの今回はそのシルバー一色にしましたけど、あのまあやっぱり反響ですとか売れ行きを見ながら、まあ今後の展開は考えていきたいと思っています。
だいぶあれですか、もう発表終わって楽になった感じですか、はい、どうですかお仕事的にはまだまだこれからですか。
まあ、むしろあのやっとこうスタートラインに立ったといいますか、あのようやくこれで堂々とあのいろんなあの企業様とお話ができる環境ができてきたので、あの、まあ、これからいろんなあの企業様と、まあ、私も自ら出張っていって商談したりですとか、まあ、そういう感じで始まっていくかなと思ってます。
ね、ちょっと法人市場ね、 Windows 10モバイル盛り上がるといいですね。
そうですね、
うん、はい、ね、やっぱりね、みんなね、なんだかんだ言って Windows パソコンを使ってるので、ね、その延長線上っていうところで言うとね、盛り上がるといいかなっていう気がしますけど、これ今後の方向性とか、まあ発表したばっかりですけど、はい、なんかああしたいこうしたいとかってあったりしますか、この先。
あ、そうですね、まあ、あのいろいろ考えてることはあるんですけど、はい、まあ、正直まだ1号機を出してまだ発売すらしてない状況なので、あのこれがどういうビジネスに使われるかみたいなことをこう見極めながら、あの今後あのどういったところに発展させていくかっていうのはまあ考えていきたいと思ってます。すでにあのお客様からはもっと大きいのが欲しいとかちっちゃいのが欲しいとかいろいろいただいているんですけど、まあそのあたりに関してはまあ今後あの交互期待っていうところにあのさせていただきたいと思います。
Windows タブレットとかも出たりするんですかね。
まあ難しいですね、そこは答え。
まあそうですよね、難しいですよね。
なんとかして聞き出そう
です。いやなんか面白い展開ないかなと思ってね。ほらね、だってやっぱね、ほら昔言ったソニーがあって、向こうはエクスペリアブランドでやったりもするし、
そうですね、
とりあえず今ねこう分かれてるじゃないですか、綺麗ね、エクスペリアとバイオっていうところでね、うん、ただとはいえいつもねどっかこうねクロスするところも出てきたりするのかなとも思いますね。それが気になるなとは思いますが、はい、ね、あとあれですか、ね、いろんな今 Windows 10モバイル出しているメーカー増えてますけど、
はい、
その辺って気になったりしますか。
まあ、あの気にならないと言ったら、まあ、嘘になりますけど、うん、あのまあ、でも正直なところ、うん、あのまだ全然こうマーケット自体が、うん、あのまあ、出来上がってもいないような状況なので、うん、あのまあ、そのちっちゃい中で叩き合いをしてもしょうがないと思ってまして、うん、まあ、どちらかというとあのいろんな商品が出てきて市場が活性化するっていうことが意味があるのかなと思っているので、うん、まあ、ライバルが増えてくれることに関しては歓迎したいなと思ってます。
そうですよね、とりあえずね今選択肢いっぱい増えてるところなので、はい、まあ、そこからねどれ選ぶかっていうところだと思いますけどね、
はい、
あとまあちょっと話戻っちゃいますけど、はい、そのプロセッサーでいうと、まあ、今回617使われてますけど、はいはいはい、まあ、それ以外の選択肢もあると思うんですよ、はい、まあ、上の方とかね、特にまあハイスペックなる上の方があると思うんですけど、やっぱりそれを選ばなかった理由ってあったりしたんですか。
そうですね、あのやっぱりハイスペックなものになってしまうと、まあ、今想定している価格よりもだいたい2万円から3万円ぐらい上になってしまうので、個人のお客様向けだと、まあ、そういったハイエンドのスマートフォンっていうのはまあ歓迎されると思うんですけど、法人向けでの一括値の導入ってなるとなかなかそこハードルが上がってしまうところがあるので、まあ、今回はあの十分なスペックを持ちつつあの導入しやすい価格っていうバランスを見て617を選択しました。
なるほどね、まあそうですよね、さすがにねスマートフォンに10万円近く出すっていうのもね、うん、だいぶ難しくなってますからね、はい、あとこれってやっぱり法人向けなので、はい、商品のライフとしては長いもんなんですよね、きっとね、ずっと結構ずっと売っていくような感じになりそうなんですか。
そうですね、あの、まあ、できれば長く売りたいというふうに、まあ、思っています。はい、
あと、まあ、あのバイオ S11 ですと、はい、まあ、自社でね通信サービスやられていて、はい、まあ、つなぎ放題でありつつも、はい、まあね、あの容量が提供されてるってのあったりしますけど、はい、そういったものも出す予定はあったりするんですか。
そうですね、バイオフォンビズに対応した、オリジナル SIM っていうのは何かしら用意したいとは、まあ、考えています。ただ今出ている S11 用の SIM はあの、まあ、プリペイド、はい、っていうところがあるので電話で使うとなると、まあ、データ専用じゃなくて音声付きで、まあ、もしかしたら月額も必要になってくるかもしれないので、まあ、そういったところも含めて今あのどういった形でご提供ができるかというのを検討しているタイミングになります、ね、
発売まで出てくるかどうかわからないって感
じですか。そうですね、まあ、おそらく発売よりは少し遅れてしまうんじゃないかなと思ってます。
いやー本当にね、初めて見た時に、バイオよくやったなっていう、ね、
ありがとうございます
感じはしますね。本当これぞ新バイオフォンっていう感じですね。これ MVNO でも販売するんですよね。
そうですね、あの現時点で決定しているのがビッグローブさんと楽天モバイルさんに関しては決定しています。それ以外に関しても今後あの増えていく可能性もありますけれども、現時点ではそうです、はい。
家電量販店とかでも並ぶんですよね。
あ、そうですね、ちょっとまだあのどの量販店様にあの販売されるかっていうのはまあ決まっていないので、はい、ちょっと現時点ではご案内できないんですけど、おそらくあのどこかの量販店さんであの販売されると思いますので、
なので触って買うこともできる、はい、っていうところですよね。
あのお取扱販路に関しては、はい、まあ、決まり次第あのバイオドットコムの方にあのどんどん追加をしてあのご案内していく予定なので、まあ、気になる方はあのそちらもチェックしていただきたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。本日のゲストはバイオ株式会社商品企画部の岩井健さんでした。以上特集、これがバイオの真骨頂、ビジネスシーンを変えるバイオフォンの実力とはでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、今週ね1週間振り返ってみますと、まあ、一番大きなやつとしてあるのは、はい、ね、シャープがどうなるかというところなのかなっていうふうには思います。先日ねシャープの決算会見も行きましたけども、まあメディアの数が多くいて、まあ、もしかしたらその日にね本杯に買われるんではないかという発表があるかもしれないっていうこともあり、メディアの数いっぱいでね盛り上がってましたけど、でねその翌日にはそれを見たね本杯のテリー・ゴー会長が台湾からやってきて、ね、シャープ本社に乗り込んでね、会談するみたいなこともあったりとして、結構ね動きが激しいなというところはありますね。でその中先日シャープがプレスリリースを出していて、4月からまあ組織改編をしますよと、であと人事異動もありますよってお知らせが出てたんですけども、その中でコミュニケーションロボット事業推進センターっていうのを新設するというふうにありました、はい、おそらくロボホン、
はい、
ロボホンが本当に一事業一、ね、先日来ていただいた店員さんの本当にね小さな部署だったのがコミュニケーションロボット事業推進センターという形でなんか組織大きくなるみたいなので、はい、もうぜひともねロボホンをねきっちり製品化してほしいなと、シャープには頑張ってほしいですし、
そうですよ ね、
まあ、
ね
どうなるか分かんないですけども、まあね、ワクワク感のあるシャープらしい製品もね出てくるといいなと思います。
さて番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組宛メールフォームまたはツイッターで投稿してください。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
はい、先日 MVNO でかけ放題のオプションを発表した楽天モバイルを特集したいと思います。まあ、あのね攻めの姿勢はどこから来るのかといったことを楽天の副社長に詳しくお伺いしたいと思います。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。カルホー。